皆さんこんにちは、行政書士の片桐です。2018年宅建試験に向けて音声の講座をお届けしています。今回は権利関係の29回目になります。今回が最後になります。権利関係の最後ですね。テキストは235ページ相続の承認と放棄というところを見てください。自分に相続があった、ね、自分が誰かが死んでその人の財産をもらう立場になったっていう場合ね、事故のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に単純承認、限定承認または相続の放棄をしなければなりません。知った時からです。それでその相続人、ね、が行う行為っていうのは単純承認、限定承認または放棄っていうことをやらなければならない。で、何もしないで3ヶ月経つと、単純承認をしたものとみなされる。で、単純承認っていうのはプラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐのが単純承認です。条文はそこにある915条、相続人は事故のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に相続について単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならない。ただしこの期間は利害関係人または検察官の請求によって家庭裁判所において伸長することができる。伸ばす方だけですね。第2項は、相続人は相続の承認または放棄をする前に相続財産の調査をすることができる。はい、それで最初に説明するのが単純承認ね。で、単純承認とは相続人が非相続人の権利義務を全面的に承継することを内容として相続を承認することです。単純承認には意思表示による場合と一定の自由があると当然に単純承認があったとみなされる法定単純承認とがあります。言葉はね、どうでもいいんですけれども、3ヶ月経つと自動的にね、単純承認となるっていうことと、それから、普通にね、相続した財産を引き継いだような行為をすると、単純承認になるんですよ。それが921条に書いてあります。920条の方から見ますけれども、相続人は単純承認をしたときは、無限に非相続人の権利義務を承継する。921条は、次に掲げる場合には、相続人は単純承認をしたものとみなす。相続人が相続財産の全部また一部を処分したとき、ただし保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることはこの限りでない。現状を維持する行為が保存行為ですが、これは共有物のところで説明したんですよ。それで、その32ページにある表に保存行為、管理行為、変更行為ね、保管理です。で、保存行為っていうのは、例えばね、相続財産が壊れちゃった。電球が切れたとか、それから、大きなものでもね、ドアが取れちゃったとかね。まあ、そんな滅多にないだろうけれども、そういうことがあったら、それって放っておけないですよね。そのままにしたら、まずいでしょ。それは、現状、元通りに直すって行為をしたら、それは、単純承認したものとはみなさないということです。だけれども、そうでないね。例えば変更行為になりますが、売った、ね。相続財産、土地を相続したんだけれども、その土地を売ったっていうことをやったら、それは、単純承認して、全部ね、相続財産、土地だけじゃないですよ。預貯金とか、他の土地とか建物とか、そういうもの全部、相続してその一部を売ったというふうに考えるということになります。ね、保存行為に当たらないから。はい、それから保存行為及び第602条って書いてあるけれども、602条はテキストは97ページね、にあります。で、短期賃貸借って言って、これ97ページやった時に、 説明していません。で、短い間のね、賃貸借だったら、まあ保存行為と同様に考えましょうっていうことです。この921条の趣旨はね。それから2号は、相続人が第915条第1項の期間内に限定承認または相続の放棄をしなかったとき、3号は、相続人が限定承認または相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、密かにこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき、ただし、その後ね、はちょっと省略しました。限定承認または相続の放棄っていうのはまた後で説明することなので、ちょっとね、3号はそれやったら意味がわかりますから、この3号がどういうことかね。で、不正な行為ですよね。隠匿し、相続財産を隠す。ね。それで放棄しましたってのはなんかおかしいでしょ。で、そういうのが見つかっちゃったらだよね、やっぱりね。見つかっちゃったら単純承認、全部引き継いだというふうに見なすということです。相続財産っていうのは、プラスだけじゃないからね。普通、親が土地とか建物を持ってて、それを相続するというイメージあると思いますけれども、預貯金もそうだし、借金があったらね、誰かから1000万借りてました。その1000万ってどうなるのっていうのは、やはり相続財産なんですよ。で、細かい話だけれども、電気、ガス、水道って、毎月払うでしょ。で、それも遅れて請求が来るから、やっぱりマイナスの財産ね。で、そういうのも引き継ぎます。どうでもいいような額だけれども、やっぱりプラスの財産じゃなくてマイナスの財産も当然ね、単純承認の場合はですよ、引き継ぎます。236ページの上の方にある判例見てください。相続人が相続開始後、相続放棄前に相続債権の取り立てをして、これを収受、領主した場合には、民法第921条第1号に、いわゆる相続財産の一部を処分した場合に該当し、相続の単純承認をしたものとみなされる。取り立てして受け取った場合は、っていうことです。で、どういう行為がね、921条の1号に当たるかどうかっていうのは微妙な問題もあるんですよ。これは裁判になったってことから、やはりね、両方が単純承認に当たる、当たらないということで、原告被告が争ったっていうことですよね。だから微妙な問題は微妙な問題ですよね。それぞれの弁護士さんが、当たると考える弁護士と当たらないっていう弁護士がいて、ね。それで裁判になるわけだから。でもね、それ以外は問題文読むと大体わかると思います。単純承認に当たるかね。財産の全部または一部を処分したに当たるかどうかね。では、その下にある2016年10の足の1、2、4見ることにします。高建物を所有する A が死亡し、相続人がそれぞれ A の子である B 及び C の2名である場合に、足の1、B が高建物を不法占拠する D に対し、明け渡しを求めたとしても、B は単純承認をしたものとはみなされない。正しいですか？誤りですか？ですね。B が、相続人2人いるんだけれども、B が不法占拠する D に対し明け渡しを求めた。はい、これはどういう行為でしょうか。で、それを考えて、保存行為だったら、単純承認をしたものとみなされないってことになります。処分行為だったら、管理行為だったら、単純承認になります。判断つかない人ね。あれ、どっちだろうと思った人は、36ページの表の中に具体例いくつか書いてあるでしょ。保存行為は家屋の修繕、先ほど挙げた電球交換するとかドアが壊れたらつけるとか、それはこれに当たります。それから不法占拠者に対し妨害排除の請求や明け渡し請求っていうのは保存行為です。だから 今見たね、236ページの2016年10足の1の不法占拠する D に対し明け渡しを求めたっていうのは保存行為に当たるので、保存行為は単純承認に当たらないんですよ。単純承認したものとみなされないんです。ね。だから足の1は正しいということですね。足の2は、C が公建物の賃借人 E に対し相続財産である未払い賃料の支払いを求め、これを収受領得したときは、C は単純承認をしたものとみなされる。これ判例通りですよね。用語もそんな風にね、収受領得も同じだし、支払いを求め、ね、取り立てをしっていうことです。だから足の2は正しいということになります。で、この元になった、この足の2の元になった判例ね、これは過去問ずっと調べて10年以上出ていないんですよ。で、突然ね、これどっちってわからないときに考えないといけないでしょ。相続財産の一部を処分したことに当たるのか、それとも保存行為に当たるのか、どちらかの判断ですよ。で、これはね、なかなか難しいと思います。判例知ってれば一発だけれども、ね、十数年出ていない判例だからね、これ判例覚えといてっていうのも難しいと思います。だから、まあ、どちらに当たるか判断、間違えたとしてもね、まあ仕方がない問題かなと思います。はい。それから足の4は、B が事故のために相続の開始があったことを知らない場合であっても、相続の開始から3ヶ月が経過したときは、B は単純承認をしたものとみなされる。まあ、正しいというふうにうっかり判断しちゃいそうな足ですけれども、どこが違うか気がついたでしょうか。相続の開始から3ヶ月っていうところが誤りね。事故に相続はあったことを知った時から3ヶ月だからね。で、足の4は誤りということなので気をつけてください。次は限定承認ね。で、相続がありました。で、相続を受ける方としては、そういえば親がどっかにお金借りてたよね、貸してたよね、その辺わからないっていうことだってあるでしょ。そういう場合に、限定承認っていうことができるんですよ。どういうことかっていうと、922条ね、236ページの一番下です。相続人は相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続の承認をすることができる。遺贈っていうのは、238ページの下の方にね、一行ちょろっと書いてあるけれども、遺言により、遺言者の財産を無償であげちゃうっていうのが遺言です。普通世間では言う遺言ということが多いですけれども、法律やってる人は遺言って書い、言うことが多いので、遺言ということにします。遺言状、ね。大体想像つくと思いますけれども、遺贈って言って、愛人に1000万あげるなんて遺言書いてあって、で、財産がね、20万しかなかったなんて言うと、これ払えないでしょ？ね。そうすると、遺贈はいいんだけれども、借金なんかね、1000万あって、で、財産が、預金通常20万しかないよって言うと払えないじゃないですか。そうすると、減点承認しておけば、その、預金通帳の20万円払えば、そこしか払えないからね、その範囲で払えばいいということになります。はい、それから923条は、相続人が数人あるときは、減点承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。ある人が減点承認で、他の人は、っていう、単純承認でってことはできませんっていうことになりますね。過去問見ることにします。236ページ上の方です。ちょっと入れる場所間違えちゃいました。2017年6足の4です。 A が死亡し、相続人が B と C の2名であった場合に関し、B が事故のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続によって得た財産の限度においてのみ、A の債務及び遺贈弁済すべきことを留保して相続を承認する、限定承認をする旨を真実すれば、C も限定承認をする旨を真実したものとみなされる。これは誤りです。すぐ分かったんじゃないかなと思うんだけれども、B と C、両方が言わないといけない。ね。真実しないといけない。っていうことです。だから、片方が真実すれば、申し出れば、もう片方もっていう規定はなかったですよね。今、読んだ条文の中にね。次は237ページに戻って、2016年10、足の3。高建物を所有する A が死亡し、相続人がそれぞれ A の子である B 及び C の2名である場合、C が単純承認をしたときは、B は減点承認をすることができない。もう C が単純承認しちゃったら、共同で減点承認できないでしょ？だから B は減点承認っていうことはできません。正しいっていうことになります。次は2007年12足の1。A が B に対して1000万円の貸金債権を有していたところ、B が相続人 C 及び D を残して死亡した場合、C が単純承認を希望し、D が限定承認を希望した場合には、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に C は単純承認、D は限定承認をしなければならない。これも、2016年の問題と同じですね。片方が単純承認で、片方が限定承認っていうのはできません。だから誤りっていうことになります。A が B に対して1000万円の貸金債権ということは、A が権利があるっていうことですよ。A が B からお金を取れるっていうことになります。なんで債権があるかどうか、なんで債権があるかっていうのは触れてないけれどもね。そうすると B は払わなくちゃいけないっていうことです。で、権利者義務者の関係を間違えないように気をつけてください。次は237ページの相続の放棄ですね。条文は939条。相続の放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかった者とみなす。放棄をすると、もう相続人じゃないと、最初からいなかったということになります。だから、放棄をした、そうでない相続人ね、その人がいれば、何人かいれば、その人たちで、減点承認っていうことはできます。相続放棄をした人も含めて減点承認じゃないからね。で、それは、単純承認と減点承認の関係とは違います。だから単純承認と限定承認をする人っていうのは、そこ混ざってたらまずいんだけれども、放棄をした人は除いて、それ以外の人で、全員で限定承認っていうのはできます。それと、テキストにもね、939条の上に書いておきましたけれども、遺産分割協議で何もいらない、受け取りませんっていうのは、放棄とは違うんですよ。で、プラスの財産はいらないっていうことで、もし借金があった場合ね、遺産分割協議で土地は誰々、家は誰々、貯金はこういうふうに分けるというふうに決めても、後で借金が出てくると、その借金はね、その相続人で受け取らなくちゃならなくなります。で、相続の放棄をすれば、借金ね、マイナス財産が出てきたときは、それはもう関係ありませんというふうに主張できることになります。はい、その下にある2017年9の問題見てください。1億2000万円の財産を有する A が死亡した。A には配偶者はなく、子 B、C、D がおり、B には子 E が、C には子 F がいる。B は相続を放棄した。また C は生前の A を脅迫して、遺言作成を妨害したため、相続人となることができない。この場合における法定相続分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか、1、2、3、4出てますね。 A には配偶者がなく、配偶者がなくてなんでこう BCD がいるんだろうとか思わないでね。これは配偶者はもうすでに死亡していて、ね。相続人は BCD の3人です。と言いたいわけです。何もなければね、BCD3 人が相続してね、問題としては成り立たないですよね。優しすぎてね。だけれども、B が放棄したっていうことは B は受け取れません。それから C も、相続結核で受け取れません。脅迫して遺言作成を妨害したっていうことでね。そうすると、B、C は受け取れないんだけれども、E、F、D、どういうふうに受け取るんだろうかっていう問題です。で、B は放棄したから、B ね、放棄したら、その子供も受け取れないんですよ。なので、相続結核ね、C の子供 F っていうのは受け取れます。じゃあ、どれだけ受け取れるかっていう話になりますが、これはね、C が本来受け取るべきものを F が受け取る、相続結核の次ね、代収して受け取ることになります。で、D、F ね、半分ずつっていうのが答えです。だから、足の3が正しいっていうことになりますね。D が6000、F が6000。次は238ページの遺言ですけれども、この遺言のところはね、次のね、239ページの普通の方式というところと、それから242ページ遺留分、この2つだけを説明することにします。まず普通の方式ね、239ページです。民法が規定する遺言の方式には、普通の方式と特別の方式があります。普通の方式には、実質証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあり、特別の方式には、死亡の危急に迫ったものの遺言、船舶遭難者の遺言、伝染病隔離者の遺言、財産者、船にいるということです。の遺言の4つがあります。で、出題例見ると、実質証書、公正証書、この二つだけ知っていれば十分だと思うので、この二つだけで、というか二つだけにします。でね、皆さん遺言書くっていう風になった時に、遺言状って普通に自分で紙に書いて、で、それで成立すると思ってるでしょ？でもちょっとね、厳格な規定があって、そういうふうに書かないといけないっていう決まりが細かいのがあるんですよ。で、その通り書いてくれれば成立します。だけど、紙に書いた遺言って火事で燃えたりとかね、誰か持ってったりとか、それから改ざんしたりっていうことも可能性としてはゼロではないですよね。だからそういうことがないようにするっていうのが公正証書遺言だし、改ざんがないように実質証書遺言というのは細かい規定があるということなんです。で、条文はね、968条を見てください。実質証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付及び氏名を自称し、これに印を押さなければならない。実質証書中の箇条、その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して、特にこれを署名し、かつその変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。ね、こういうことをしてください、ということです。辞書、自分で書くっていうことね。なので、ワープロはダメだしね。それから、訂正の場合は、そこの第2項にあるように、いろいろめんどくさいことがあります。はい、それから975条は、遺言は2人以上の者が同一の証書ですることができない。夫婦だから一緒に書きましたっていうと、無効になっちゃいますね。はい、それではね、ちょっとここだけでね、判断できる過去問を見ることにします。240ページ、2015-10の足の1見てください。実質証書の内容を遺言者が一部削除する場合、 遺言者が変更する箇所に二重線を引いてその箇所に押印するだけで一部削除の効力が生じる。これは968条2項で見た通り誤りです。その変更の場所に印をして変更した旨を付記して場所を指示してね、めんどくさいことが必要です。表の下に240ページにかけて判例3つありますね。全部やろうかどうかちょっと迷うんですけれども、一応ね3つ見ることにします。1つ目ね、特定の遺産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言があった場合には、当該遺言において相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り何らの行為を要せずして、当該遺産は被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継される。普通にね、相続させるって書いてある遺言状があったら、別に意思表示なくね、その人に承継する、移転する、所有権が移転するということです。書いてある通りね。二つ目の判例です。相続させる旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、遺言者が当該推定相続人の代執者その他の者に遺産を相続させる意思を有していたと見るべき特段の事情がない限り効力を生じない。代執者が出てくるってことは、誰かに相続させるって書いてあって、その人がね、相続させる相手が先に死んじゃった。そしたら、代執させるかどうかっていうことを話題にしてるんだけれども、特段の事情がない限り効力を生じない。つまり、代執させないのが原則だ。というふうに言っています。三つ目の判例ね。遺言者が遺言書本文の事象名義下には押印をしなかったが、これを入れた封筒の封じ目に押印したものであるなどの事実関係のもとにおいては、右押印により実質証書遺言の押印の要件に欠けるところはない。普通ね、自分で書いて辞書してね、判子を押さなければならない。署名して判子ね。なんだけれども、ハンコがないよっていう遺言が出てきたんだよね、きっとね。そしたら封筒のところに押してあったら、それも有効とします。ということです。過去問見ることにします。240ページの2015-10-2ですね。先ほどの次の問題ね。実質証書による遺言をする場合、遺言書の本文の事象名義下に押印がなければ、辞書と離れた箇所に押印があっても、押印の要件として有効となることはない。三つ目の判例と違うことを言っています。これもね、判例知っていればできたと思いますけれども、判例知らなかったらね、これ裁判長どう判断したんだろうって考えないといけないですよね。で、かなり難しいと思いますけれども、ね、ちょっと離れていても、まあ、その人が一生懸命書いたんだから、認めてあげようというふうに裁判長は判断したということです。はい、次は2013-10-2ですけれども、まず、リード文ね。婚姻中の夫婦 AB には着出し C と D がいて、D はすでに婚姻しており、着出し E がいたところ、D は平成25年10月1日に死亡した。他方 A には離婚歴があり、前の配偶者との間の着出し F がいる。A が平成25年10月2日に死亡した場合に関する次の記述のうち、はい、どちらが先死亡したでしょうかっていうと、1日2日というふうに D の方が先に死亡してますね。こういうところもちょっと注意して、家族の相関図っていうか、家族関係の図を書くことにします。それとね、法律の条文中は着出しというふうに書いてあるので、過去問ね、これから出題される問題も、こういう言い方してます。着出し。普通に婚姻関係にあった子供のことです。で、世間ね、テレビの報道とか新聞の記述とかを見ると違う言い方書いてあることがありますけれども、やはりこの用語で出てくる 可能性大でしょ。法律に書いてあるね、法律の言葉そのもので出てくる可能性が今後も大なので、やはりね、条文読んどくことは無駄にならないし、条文の言葉ね、やっぱり注意してほしいと思います。それで関係図書いていくことにしますが、書けるでしょうか。書けないね、書いてみてどうもおかしいなとかね、ちょっと気になる人は244ページに2013年10の図がありますので、書いてからですよ。書いてからどういう関係にあるかなっていうのを確認して、で、足の2、3考えるようにしてください。自信のない人ね。で、書いていけばね、だんだんスラスラスラっと書けるようにね、正しい図ですよ。正しい図が書けるようになると思います。足の2ね。A が生前 A 所有の全財産のうち、公と地について C に相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り遺産分割の方法が指定されたものとして、C は公と地の所有権を取得するのが原則である。一つ目の判例だって分かったでしょうか。で、C は相続人だし、ね、相続させる旨の遺言、特に問題ないですよね。で、遺産分割の方法が指定されていたというふうに見て、で、その人に相続されるということですね。足野さんは、A が生前 A 所有の全財産について D に相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、E は代執相続により A の全財産について相続するのが原則である。先 D が死亡しちゃいました。そしたら、その相続人である E が、というふうになるかというと、これ二つ目の二つ目の判例ね。で、代執は原則しませんっていうのが判例だったでしょ。だから、足野さんは誤りっていうことになりますね。はい、それでは242ページの遺留文のところに行きましょう。配偶者、子がいる場合ね。財産は普通、法定相続分2分の1、2分の1で、その配偶者と子が相続します。だけれどもですよ、愛人に全部あげるなんて遺言が出てきたら、愛人の方行っちゃうでしょ。そうすると配偶者、子、ね、2分の1、半分ずつ相続するはずだったのに、なんだこの遺言は。っていう時に、遺留分と言って、その配偶者と子に対して相続財産をあげようというのが、その遺留分っていう話になります。で、どれだけ受け取れるかっていうと、その法定相続分の2分の1なんだけれども、自動的にね、受け取れるっていうんじゃなくて、遺留分を減債、ね、遺留分減債請求っていうのをして、配偶者と子が法定相続分の半分、つまり全体の財産の4分の1、4分の1になりますが、それを受け取れるということになります。条文1028条ね。継承姉妹以外の相続人は遺留分として次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。1号、直系存続のみが相続人である場合、非相続人の財産の3分の1。2号、前号に掲げる場合以外の場合は、非相続人の財産の2分の1。親とかね、さらにその祖父母だけだったら多分早く死んじゃうからいいやと思ったんでしょうね。全体のね、法定相続分の3分の1です。それ以外の場合は、先ほどの例で言った配偶者子の場合は、本来だったら2分の1、2分の1だったのがその半分だから4分の1、4分の1は受け取る権利があるということになります。今見た1028条によってですよ。はい、それからその次の1031条は、遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減債を請求することができる。贈与であっても、生前贈与で死ぬ直前に誰かにあげたっていうと、遺留分を侵害することになりますね。 だからそれも減債請求って言って取り戻すことができるということになります。次に判例一つありますね。遺留分減債の対象としての要件を満たす贈与を受けた者が、右、贈与に基づいて目的物の占有を取得し、民法162条所定の期間、併用かつ公然にこれを継続し、取得事項を援用したとしても、右、贈与に対する減債請求による遺留分権利者 A の右、目的物についての権利の帰属は妨げられない。意味取れるでしょうか。遺留分減債の対象、つまり贈与をしたんだけれども、それは遺留分に引っかかると、そしたら遺留分権利者が減債請求返せというような請求をするわけですよ。だけれども、占有していたものね、民法162条所定の期間というのは10年もしくは20年です。占有していたら時効取得を主張できるわけですよね。で、時効取得したっていうのの援用したね、主張したっていうことです。そしたら遺留分権利者への権利の帰属は妨げられないね。遺留分権利者へ権利が帰属するっていうことです。遺留分権利者のものになるっていうことです。でもこれもね、まあちょっと難しいし、宅建試験でこれ出すのどうかなと思うんだけれども、2015年に出題されました。2015年10足の4ね、被相続人がした贈与が遺留分減債請求により全部失効した場合、受贈者が贈与に基づいて目的物の占有を併用かつ公然に20年間継続したとしても、その目的物を時効取得することはできない。では、時効取得した人と遺留分権利者のどちらのものになるかっていう点に関して、遺留分権利者のものになるって言っていました。過去問の方は、今見た過去問の方は、時効取得できないって言ってますね。だから正しいということになります。はい、次は1041条を見てください。受贈者及び受益者は、減債を受けるべき限度において、贈与または遺贈の目的の価格を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。遺留分減債請求を受けた時にね、もらった土地とか、それから高価な壺とかね、そういうのを返す、もしくは半分返すなんて事態が出てくるわけですよね。そうすると価格で弁償するということも可能ですっていう意味です。お金で解決するということになります。はい、それから1043条、相続の開始前における遺留分の放棄は家庭裁判所の許可を受けた時に限りその効力を生ずる。遺留分の放棄っていうのはかなり大事な作業だからね。例えば相続受けられると思ってても遺言状があって自分には来ないっていう場合もあるわけですよ。財産受け取れない。で、そしたら遺留分減債請求できればある程度は確保できるんだけれども、それができなくなっちゃうってことになりますよね、放棄するとね。だから相続放棄と遺留分の放棄違うからね。遺留分の放棄っていうのは家裁の許可で、ちょっとね、手続きを面倒にして、ね、第三者の目を入れよう、家庭裁判所に判断してもらう、ということにしてあります。過去問見ることにします。2012年、10足の4ね、ちょっとページまたがって見にくいですけれども、A は未婚で子供がなく、父親 B が所有する子、建物に B と同居している。A の母親 C は平成23年3月末日に死亡している。A には B と C の実子である兄 D がいて、D は E と婚姻して、実子 F がいたが、D は平成24年3月末日に死亡している。この場合において、B が死亡した後、A がすべての財産を第三者 G に遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合、F は G に対して遺留分を主張することができない。正しいですか？誤りですか？ BC が 夫婦です。で、子供が A と D 二人います。で、B も C も、B の方が先死亡してるからね。で、A が死亡した時は、お兄さんが相続人になります。だけれども、別のね、第三者 D にあげるという遺言があったということですね。でも D は先死んでて、F が請求できるかできないか、ね、遺留分を主張することができないって書いてありますけれども、D は兄弟でしょ？で、兄弟に遺留分はないから、その子供 F も遺留分請求っていうのはできないってことになります。なので、今見た足は正しいということです。ちょっと家族関係がどうなってんのかなっていうのをその図を書けばいいんですけれども、その書くのもね、練習になるので、書いてみてください。で、もしね、複雑で書けないっていうんだったら、実は231ページに2012年10足の2ってやってますね。で、そこに図が、その時ね、その説明をした時に図を書いてると思うので、書けないっていう人、もしくは書いてね、あれ、ちょっとおかしいなと思った人はそれ見て確認してくださいね。次の2008年12の問題も見ることにします。A には相続人となる子 B と C がいる。A は C に老後の面倒を見てもらっているので、子と地を含む全資産を C に相続させる旨の有効な遺言をした。足の1は B の遺留分を侵害する A の遺言はその限度では当然に無効である。正しいですか？誤りですか？ってことなんだけれども、一応ね、遺言はそれで有効になります。それで、有効なんだけれども、その時に、どっちか。B が遺留分減債請求っていうのをすると、そこで B の遺留分、この場合、相続人2人で2分の1ずつだから、その半分ね、4分の1が B のものになるということになります。足の2は B が A の死亡の前に A 及び C に対して直接書面で遺留分を放棄する意思表示をしたときはその意思表示は有効である。相続前は家裁の許可が必要だったでしょ？1043条です。だから足の2は誤りです。足の3は A が死亡しその遺言に基づき公と地につき A から C に対する所有権移転登記がなされた後でも B は遺留分に基づき減債を請求することができる。この公と地を含む全資産って書いてあってよくよくね死んだ時ね相続開始の時見たら公と地しかなかった。で公と地は移転登記しちゃった。そしたら B は減債請求してその土地のねっていうか全財産の4分の1は取り返せるかっていうとそれは登記に関わらずね B が請求したらそれは B のものになります。全財産の4分の1ね。公と地がほんのね全財産のうちの一部であったら現金を返してもらえばいいわけですからねということです。はい。足の4は、B は遺留分に基づき減債を請求できる限度において、減債の請求に変えて、その目的の価格に相当する金銭による弁償を請求することができる。これがね、悩ましい設問で、足の4、誤りなんですよ。で、どこが間違ってんのって気になるでしょ？ 1041 条。ね。受贈者及び受益者はっていうふうに書いてありますね。で、足の4は B が金銭を払えっていうふうに請求できるというふうに言っています。で、B の方から請求するんじゃなくて、もらった方、受け取った方、受贈者受益者が、請求された時にお金で弁済しますというふうに言えるというのが1041条です。だから誤りね。B の方から最初からね、金で払えっていうことは言えません。ね。減債請求して4分の1を返してくださいっていうふうに言えるわけです。それで土地が絡んでいたら、ね。土地が絡んでいたらその時に もう一人の子供 C ですね。C がお金でっていうふうになります。第16章もまだまだ説明していないところはあるんですけれども、今年はね、これで終わりということにします。で、権利関係もすべて終わって、次は宅建業法に入りますので、またね、ちょっとテキスト編集に時間かかりますが、できるだけ早く始めたいと思っています。では、権利関係のところ、一回でね、なかなか理解できるってことないと思います。私も、行政書士の勉強やってる時も、宅建業法の時も、やはり繰り返しっていうのは大切なので、繰り返しね、音声の講座はまあいいんですよ。各問繰り返しやって分からなかったところあったら、また聞いてみるとかね、講座聞いてみるとか、それから過去問繰り返しやるとか、そういうことをやってみてください。